このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
はい、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
デイブ・フロムがちょっと気になったニュースをピックアップするこのコーナーですけど、
はい、
今回はまあ別に興味はなかったんだけど、うん、最近話題になってるメキシコの国会で宇宙人が現れた、
そう、
宇宙人が発見されたみたいな、あの話題がいつでしたっけ、先週、
そうだね、12日メキシコの議会で、
はい、
宇宙人の遺体がね、
はい、公開された
と、これ公開されて公聴会を開いたということなんですけどね、
はい、でまあ僕が調べたところでは、うん、どうやらかなり怪しいんじゃないかという、
そう、まあ、この今回遺体だと言われるのが、
はい、
遺体は両手に3本の指があって、まあ細長い頭部を持つ、
はい、
約1000年前のものとされて、これが2017年にペルーのナスカの地上絵付近で発見されたものだ、はい、これを、まあ、メキシコの議会が UFO 公聴会として、
まあ、取り上げたということ で、それがちょっと話題になっているということなんですけど、うん、
はい、
調べたら、うん、カイモンプレゼンツ・ザ・ロードのコーナー4年前のゲスト、
うん、
写真家の野村哲也さん、
そう、
その話をしてました、
してるんだよね、
でその模様をここに、はい、あの差し込みますね、ちょっとご覧ください、
はい、
デーブさん好みのところに行きますよ。
宇宙人のミイラを見に行くってどういうことなんですか。
はい、あの本当にこれ最新の話で、
最新の話、
はい、実はナスカの地上絵の、
はい、
地上絵というのはいろんなところにお墓になってるんですね、ナスカの地上絵っていうのは、はい、ただ絵が描いてあるだけではなくて、
はい、
でそこのお墓から、まあ、盗掘者がいろんなものを、その金銀財宝というか、そういうものを盗みに、来るんですけれども、ある盗掘者がとんでもないものを見つけてしまって、
はい、
それが宇宙人なんですよ。
宇宙人を見つけた、
はい、宇宙人のミイラがそのままそこの墓から出てきちゃったんです、
はあ、
でそこの関節も、6個の関節があって3本指で、本当に、形としては ET なんですよ。
ほう、
ET の形をしていてちょっと小さくて、
あの映画の ET ってことですか。
そうです、そうです。でもそれを X 線でちゃんと調べると中に卵が入ってるんです、卵なんですよ、ピッコロ大魔王みたいに口から産むのかどうか分かりませんけれどもでなんかブラジャーのようなバンドみたいな、鉄のバンドみたいのも中に入っていて、
はい、
でそれが1体とか2体とかだったらひょっとしたら誰かが、とんでもない出先の器用な人が作るんじゃないかと思うんですけれども、実際それが4、50体見つかっちゃったんです。
そうなんですか、
はい、
それが いつの話なんですか、見つかったっていうのは。
一昨年です。
一昨年。
それがすごい、あの黙っていたんですけれども、
はい、
ある研究者にそれを、調べてもらって、去年ペルーの国会でもそれは、発表されました。
そうなんですか、
はい、
ほう、50体も出てきたと、
はい、
でそれがまだ分かっていないと、何者なのかとか、
は
い、
今はなかなかそれはもうほぼ見に行くことはできないんですけれども、ある人の、コネクションを使って、
はい、
9月にちょっと見せてもらおうっていう形で宇宙人を、宇宙人好きのデイブさん一緒に行かれませんか
行きたいですけどスケジュール的に合わなかったら野村さん帰ってきたらまた番組に出てください
出ました宇宙人っていう
50体もあったら一つ二つ持ってきても分かんないかもしれない
し、いや
というわけで
言ってること同じだね
同じだね、
関節が6つあって、はい、あの3本の指があって指でっていうところでね、
目がでかく、
うん、
あの口がとてもちっちゃいという宇宙人の遺体って言ったらいいんでしょうか、1000年前のミイラーですからね、
あの時誘われてたじゃんデイブ、
そう、
一緒に行きませんかって、
ね、行けばよかったなっ
ていや本当に今となったらね、
でも、調べたらかなり怪しいんじゃないかというふうに言われて、なぜそのメキシコの国会でこんなものをピックアップしたのかっていうのは、それもまた不思議ですけど、
そうね、
まあ以前言っていたあの次の自作自演 の出来事、
うん、
宇宙で地球である出来事として、
うん、
あの同時多発テロが起きた後に、
うん、
テロ ですよね。その後に次が何が起きるかっていうのは、うん、宇宙人が地球を攻めてくる、うん、そういう自作自演を考えているというふうに言われてますから、うん、それに慣れさせるようにこういうことをアメリカでもまた宇宙人の話が話題になってるし、
そうね、
メキシコでこんなことが起きるっていうのも、うん、まあそれに向けて宇宙人に慣れさせるっていう魂胆が裏ではあるのではないかっていうふうにも言われてますけどね。
そうね、まあ、ただやっぱりこの話とするとやっぱりこの南米の方でね、こういうところがにわかにこう盛り上がってるじゃない、うん、いわゆる、まあ、ペルーで発見された宇宙人の遺体と見られるものっていうのがあるんですが、はい、まあ、ボリビアでもね数年前
ボリビア
そう、着陸した UFO から脱出した異星人が絶命したとで目撃者も多数なんていうのが、
ね、なるほど、
ムーでも先日取り上げられたばっかりでこれがね、はい、またちょっと違う形写真が出てるんですけどね。
なるほどね。
その中の一体が死亡したというね、で当局から口止めをしていると
は。そうですか。
そうすると今度あのグアテマラとかね、この辺でもなんかこう起きそうな、
まあ南米がなんか、
ね、ちょっと注目されつつあるのかなっていうのはありますけど、ね、
はい。
ただ あれですよ、そのじゃあ世界的にその宇宙からの攻撃に備えましょうって日本でもそうですからね、
はい、
自衛隊がですね、宇宙作戦軍っていうのを作ったんですよ。
いつ、
は
い、
これがですね22年、まあ、だから去年ですよね3月、
はい、
なんと我が町府中のうちの近所の自衛隊の中に宇宙作戦軍っていうのがありますから、
そのうちなんか宇宙船が落っこちるかもしれない。
そうだ、俺この間 JAXA の試験落ちたから、
うん、
まあ、次自衛隊の宇宙作戦軍に入り込んで、
そう、
ね
ね、入れたらいいですね。そう、
まあでも正社員やなんでバイトあればね、
秘密とか守れます
全然
守れないでしょ、
すぐ
すぐ行っちゃうから
すぐ言っ
ちゃう、ね、そこでもう落っこちちゃうんじゃない。
そうね、
そんなわけ
で、でもスパイとして、才能があるのは、はい、いかに情報を盗むかってことでしょ。だからいいんじゃない
盗めるの。
そう、盗んで拡散してくれた方が、これが例えばその陰謀的な話だったらさ、俺みたいなの雇った方がいいじゃん。
まあね、うん、そうかもしれない。
俺で拡散してくれ、
じゃあジャクサルまだ可能性ある
かも、ね、あるかもしれないね、
期待します。
軽いのが幸いになってるっていうねあるかもしれないですけどね、
はい
はい、
期待しましょう、
うん。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化、分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと相互作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
最近ですね、まあ暇なんでまた昔の YouTube とかなんか検索していてですね、何年前だろう、フォロワーとかやるじゃない、
はいはいはい、
YouTube でさ、うん、で一番もう10年近く前になるのかな、 NHK をぶっ壊すの、
はい、
立花隆さん、
あれだか立花隆さんが、陰謀バレンタイン出たのってもう何年前やの、
結構前だよね、
8年ぐらい前じゃん、その時まだあれだもん、葛飾かなんかの区議会議員だったから、あの時
で自分の YouTube で番組、自分の電話番号を片手いて、 それに直接僕が電話して、アポ取って、ゲストに来てもらいましたけどね、
2019年
だ、
あじゃあそんなにじゃないね、
まあでも結構経ちますよ、
それも4年ぐらい前
とか、そっか、でそっから国政政党になるのか、あの後、
まああの時にまた上横溝が NHK をぶっ壊せと言いながら、はい、自分は NHK の仕事があるので、マスクをかぶって出るみたいな話をしてたのを覚えてます
よ、覚えてますよ、
ちょうど NHK に、
仕事かなんかを
企画を持っていきたいっていう時だったんですよ、
そう
で番組企画を、
ゲストとして来るんだったらステージ上でマスクをかぶって自分を隠すみたいなことを言ってましたね、
自分だとわからないようにしたい、適当にマスク
をかぶってバカじゃないかみた
いな、会場のオープン前のくっそ忙しい時に、
マスクを欲しい
人、一郎さんごめんなさい、なんかちょっとマスクとかって持ってこれないですかとかって、いや無理ですね
すごいよね、
まあその頃からね、ゲスト嫌いな、
ゲスト嫌い、
ゲスト嫌いね、今ね、ニコ生でね、
NG
がいっぱいあって、
そうしかもマスクってんですけど、口のマスクじゃなくてプロレスマスクをかぶりたい、
もう完全に
こうそういうのかぶったらもうバレバレじゃんみたいな話をして、まあでも結局はゲストとして出てちょこっと喋りましたけど、
そうね、
ね、
まあだから陰謀だとかなんとかだっていう話ではなく、実際に自分がその NHK の中にあったことを僕はリークしてるんだっていうことをね、はい、延々イベントの時は言ってましたけど、
はい、
まあ問題はその後の打ち上げですよね、打ち上げにまでいらしてましたから、
はい、で当時のゲストの野村義夫、
はい、
もうものすごく口説こうとしてましたよね、
そうもうずっと、はい、めっちゃ儲かりますよって、はい、終始金の話をしてたのが僕はもう印象的だったので、のね、
はい、
ね、あの温厚なよっちゃんもちょっといやいやいやないからっていうね、はい、ちょっと強めな感じです、その時もやはり
一生懸命誘ってましたね、
横にいたんですけど、
いました、
いました、いました、
あ本当に、
でもそこにはいや割って入らない、
うん、あんまりタッチしなかったよね、
そうです
よね、ね、さすがですけど、まあそんな最近立花隆の YouTube も見てたので今日はちょっと僕よりは太郎の方がフォローしてるので、はい、ちょっと何が起きてるのか聞いてみようかなと思いまして、
そう、まあ簡単にというか本当にかいつまんでいくと、まあ、国政政党になりましたと、ね、そこで、まあ、去年ですよね、参議院の選挙でガーシー、まあ、いろんなことをリークしてるガーシーが当選して参議院
と組んで、で当選を手伝ったという、
そうそう、
はい、
で、まあ、その時にいろんなリークをしてるんですけれども、まあ、役職を降りた元、官房副長官の木原さんの情報を持ってるですとか、はい、まあ、ジャニーズの今まさに話題になっているものを持ってるというようなことがあったんですけど、はい、まあ、実際に、まあ、その議員として全然出席しないことに対して物言いがついて、議員を辞職するんですよ、
はい、
でその
当選したんだけど辞職せざるを得ない、
で、47都道府県のもう47のリークする材料を俺はたくさん持ってるって、
はい、
まあしなかったっていうのも、
まあ日本に住んでなくどこでしたっけ、
ドバイ
に住んでいて、ドバイだ
ったんですよ、
日本で流していたということで、
うん、そうそう、
結構問題になりましたけど ね、
でやっぱり議員になれば逮捕されないとは言いながらも、日本に帰ってくることがなかった、でそんな中議員をまあ辞職するんですけど、はい、まあ結果としては
まあ、まあ今逮捕されちゃったと、
まあ、保釈の請求も3回ぐらい棄却されてるのかな、でそんな中立花隆さんは去年ぐらいから女性議員を前に出そうと、
はい、
歌って踊れる政治家みたいな、で政治家女子48っていうのを
NHK をぶっ壊せをやめて、
そうで名前をそう変えたんです、
はい、
で、まあ、ガーシーさんが逮捕されたっていうのをきっかけに、うん、その責任を取るって形で、
はい、
その
自分は辞めるわけですか、
そう、その政治家女子48党に応募してきた、
はい、
30歳の女性の方に権利を移動するんですよ、
はい、
でもその時には党の借金が11億円ぐらいあったのかな、
はい、
それを丸ごとその彼女に
こう、その借金はどこから来たの？
あの選挙に必要だからお金を貸してください、
はい、
で最初は 10% の利息をつけます、そしたら10億円集まっちゃった。
お
いやいやいや勘弁してと、はい、で 10% もきついんで 5% の利息にしてとかっていうの
を変えたわけだ
けど、
はい、
要は政治家女子48党に名前を変えたあたりから支援してお金を貸してきた人が一体何やってんだと、
はい、
あんたが NHK をぶっ壊すからっていうので金貸したんだろう、金返せコールみたいのもあった時期、
はい、
で、まあ、外資が辞める責任を取るって言って、まあ、身を引いたみたいな感じなんだけど、その2週間もしないうちにやっぱ返してとなったんですよ。ですが、まあ、それに反旗を翻した今の女性代表が今も政治家女子48党の代表で党首、
は
い、で、立花孝志さんはその会計っていうチームが、まあ、実際彼女はクビにしたとかいろいろ裁判というか仮処分の申し立てを立ててるけど、認められてないという状態
なんですよね。まあもともと本人に興味を持ったのは NHK の社員の時に、社員でありながら NHK を暴露したと、いろんなところでお金を使ったりというか、まあ社員同士のなんかセックスの行為があったとか、そういうのを訴えてましたけどね。あの当時は海老沢会長の、まあ、NHK の海老沢会長のカバン持ちみたいなことをやっていて、裏金をどんどん作りなさいみたいなことを言われていたっていうのを、週刊文春でしたっけ、
そうにリークしたんだよね。
リークして最初は名前が出ていなかったので、まあ命も危ないということで隠れながら、本人の名前が出るまでは、いろんなところ、まあ家を出て、ホテル暮らしとかウィークリーマンションで、あの隠れていたみたいなところからあのストーリーが始まって、なかなかすごいことを言う人だなと思って、 NHK をぶっ壊すっていう、ね、NHK といえば日本を代表する、
まあねね、ニュース局ですからね、
ですからね、だからそこに戦いを挑んで頑張ってる人だなと思って、あのゲストに呼んだこともありますけど、
まあお金の話ばっかりあのその後、
まあその後はね、あのまあでもすごいなと思いましたよ。だから
まあ国政政党になったからね、
政党になったらそれなりにお金も集まるし、あ日本の政治家ってそんなもんかっていうふうになんか日本の政治も勉強になったし、すごいなってね。でもすごくない？
ね、そういやそこまで行ったのはもう本当にそれはすごいことだと思うよ、はい。ただやっぱり当初ね、そのなんていうの、受信料を払うんじゃなくて払いたい人だけ払うようにしようっていうのをやってたんだけど、まあ、無理だというふうにまあ本人も言って、でその中でこの状態が続いた方が儲かるみたいな進めらす発言もしていて、で今は結局その党の存続すら危ういし、今日も緊急会見があったみたいなんですけど、どうやら東京地検の人から声をかけられて、選挙に自分自身がもう立候補することはできないみたいなことをなんか今日の緊急会見で言ったみたいです
ね。あ、そうですか。まあ昔からあの YouTube では自分が訴えてる人、だ選挙に出た時に、妨害されたとか、あの暴力を振るされたとか、いろいろなところでいろんな人を訴えてましたけど、まああとうまいのは YouTube で人気のある人をつついたりとか、ゲストに呼んだりとかして、自分の YouTube の登録者数もものすごい上げましたからね。
そう、まあただ YouTube としては政治家になったあたりかな、あの参議院で受かったあたりから広告がつかなくなったのかな。
つかなくなりましたね、結構。
だからマツコデラックスとか MX テレビに講義に行ってた時とかはもうめちゃめちゃ、再生数も
まあ、まあ何千万っていう稼ぎましたからね、
っていうのがあったんですけど、ただそのお金もね今枯渇してるみたいで、かなり立場的には窮地だし、執行猶予の有罪判決受けてるんですよ、
はい、
だから今回の緊急記者会見でも、まあ、もしかしたらあの執行猶予中に別の罪を犯すと、もうこれも完全に実刑で刑事責任になっちゃうんで、まあ、その辺の話なのかってまだ詳しく見てないんです
けど、ね、まあ何度も噂されますけどね、いつ逮捕されるのかとかね、みたいな、はい、 でもなかなかしぶとくやってますけどね。
そう、
はい、
まあ根深そうなんでね、そこで詳しい話すると、なんかすごくそっち側の人間と思われるのも嫌だなっていうからこれぐらいにしときますけど、はい、
まあでもとにかく YouTube ではね、堀尾もと仲良くなったりとか、ガーシーも引っ張ってきたりとか、よくやってますよ、いろいろと、
ね、
話題作りは豊富というか、
お肝心の堀右衛門の方はどうも距離を置きたがってるみたいな空気とかあるんだけど、ね、
そうなんですか。
でも都知事選に100人ぐらい立候補者立てて、
はい、
堀右衛門モバイルとなんか今あのチューナーレステレビ売ってるのよ。
そう、
それを抱き合わせで、
はい、一時期なんか NHK が映らないテレビも開発していて、
イラネチケってやつか
な。そう、イラネチケみたいなのもあの販売してましたけどね、はい、
ね、
まあでも昔から日本に長く住んでると来るじゃない NHK の訪問、
うんうん、
あれがもううざくて。
そうね、
でもあれはなくなったでしょ。
そう、なくなったみたい、
まあその立花のおかげでそうなっていったというか、うん、まあでもヤクザ並みなあの支払いのなんていうの、訪問販売でしたからね、
うん、あったりしたし、やっぱりお年寄りがねその被害に遭ったっていうのもありますからね、
は
い、まあ、一部そうなんだけど、まあじゃあ皆さんがじゃあ次投票するのかって言ったら、まあ昨今の動きを見てたらこのともにはまあなかなか俺は個人的には投票はできないなと思うんですけどね。
へ、
うん、あうちの親父 NHK だったから。
あ、そっか、
うん、NHK で飯食ってきたみたいなところあるんだね
それはちょっとね、
そう、立花さんに会った時も言いましたけどね、うちの親父 NHK だったんですよって、ぐらいの感じでまあ何話が盛り上がるわけじゃなかったです
、はい、
うん、
まあジャニーズ関係も自分でなんか暴いたみたいなことをちらっと言ってますけどね、
うん、言ってますね、
今誰だっけ、
何でも自分の話にしたいので、
はい、
そう、そこびっくりしちゃうんですけどね、はい、ちょっと横溝さんと同じ匂いを感じるというか、ね、全てこうなんかこう割り込んでいってる、ああ、はい、それねっていうね、
確かにそれはちょっとあるかもね、
そうね、
はい、
うん、久々にオファーしてみます、
オファーちょっとゲストオファーしてみましょう、
ね、あ
来るかどうかは分かりませんけど、あまた会ってみたいなと
思います。あの時だってオファーデーブさん直々に電話しますからね、
直接電話しますね、もう本人が出たみたいな声はね YouTube で分かってたから、おお本人だと思って
ね、だ私人逮捕とかさやりまくってたねその時、NHK の集金人をさ、
はい、
なんかちょっと流行っちゃってね、私人逮捕みたいなのが、
なるほど、うん、まあそんな立花隆の最近の話題を今日ピックアップしましたけど、うん、まあ他に何かピックアップしたい、うん、アーティストとかいましたら、アーティストじゃないや、うん、ゲストとかいましたら、うん、ぜひともまた連絡ください、
うん、
先週放送して今回は今日9月の15日で、公開が17日ですけど、前回の放送で、9月の15日
ロサンゼルスというか、カリフォルニアでなんか事件が起きるみたいな、あ、まあアメリカ時間はまだ14日なので、うん、何も出てきませんけど、
うん、
どうなる、まあ、ししこの明日、この後なんか起きるかもしれないっていう話をしましたけどね、
今のところ iPhone15 が出るっていうぐらい
それぐらいですか、
うん、そうね、
今15かも iPhone は、
うん、
へえ、
15、
まあだから今時間的に日本時間で言うと、まあ、7時ちょっと回ったぐらいの時間ですからね、はい、まだ分かんないね、
まだ分かんないです、
ね、日付変わって、何かあるかもしれませんが、
はい
はい、
どうなることや
その際はまた追ってね、
はい、
あったよやっぱりっていう
ピックアップしたいと思いますけど、うん、そのか、トランプの暗殺事件もまだ起きてないという、
ね、
まあ、結局そうですね、うん、あ、それで言うと、ユーザー HB7 さん、トランプ暗殺っていうかとっくに本物はいないけどねと、バイデンも同じく、
特に本物がいたいってなんでわかるの
やっぱその知ってらっしゃる方は知ってらっしゃる
じ
ゃ
ない
です
か。そうなんですか。
でもう2024年の選挙はないので、政府封鎖の理由付けの演出で暗殺というシナリオがあるかもしれないと。
でもバイデンがさ、偽物だったらさ、もっといい偽物作るよね、
今ね、
あまりにも出来の悪い
偽物を作っちゃったからね。
ホンダのアシモの方がよっぽど多いんじゃないのっていうね。
確かに、うん、どうなんでしょうかね。
もっといいよ。
あれ広すぎでしょ、うん、はい、ではではまた次回よろしくお願いします。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。